78.5 FM 北九。
知ってる？
就活。
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョンリージョナルの提供でお送りします。スタジオにはゲストさん、そして株式会社ザ・メディアジョンリージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいています。それでは早速進行役の北尾さんにマイクをお渡ししましょう。
はい、それでは改めましておはようございます。
おはようございます。おはようございます。おはようございます。とりあえず3人分ダメですか、3人分言っちゃ
今日本で最もノリに乗っているジャーナリストと言っても過言ではない
はい、石渡玲二です。おはようございます。
イエーイ。
何ですかその嫌そうなイエーイは
始まりました、働くを考えるライブトーク番組知ってる就活、今日で348回目。
拍手。おー、すごい。
よっしゃ。もうバイキングに圧倒的な差つけてますんで、
素晴らしい。
回数だけで言う
と、いやいやいやいやいやいや。
はい、ということで、番組進行役パソリティのシャッフル北尾こと北尾陽次です。今日は七夕ということでですね、素敵な日になってるはずなんですけれども、もうどんよりの雲だし、まあ私もその影響を受けてるんですが、各地で現在災害ですね。昨日東京からですね、結局新幹線が運休となり、で飛行機で帰ってきたんですけれども、結局、近くの空港近くのですね、ホテルに泊まって今日はこちらにやってきておりますが、皆さんの各地ではいかがでしょうか。ぜひですね、行動には留意されていただきたいというふうに思っておりますし、と同時にですね、家でゆっくりしてるんだっていう方はぜひですね、お付き合いいただきたいというふうに考えておりますけれども、七夕、7月7日348回知ってる就活で、私も今日で40歳になっちゃいました。
よ、おめでとうございます
ね、七夕で、はい、40になったんですけれども、まあ波乱の幕開けでございます。
本当波乱の幕開けですよね大雨は降るわ、おかげで全部電車から何からストップするわ。
実は今日この後午後にですね、私の任務校である大分の大学でですね、西畑さんと一緒に講義をする予定だったんですが、その休校になり、
だって行きようがないですもんね全部ストップだから
日方本線今土砂崩れで寸断されてますからね、今ね、高速道路も高速バスもあらゆる手段が、で仮に車で行ったとしても夕方ぐらいになりそうだということで間に合わないということで、大学の方からわざわざ連絡があって、どうしますって、どうしますっていうのも無理でしょって話になりましてですね、そういうふうな形なんですけれども、と同時にですね、今日は素敵なゲストをお迎えしながらですね、でかつ、まあ、いろんな形でですね、今日はお伝えしていく情報もありますので、リアルタイムにですね、災害に関する情報もありましたら、その都度お伝えいたしますので、何卒よろしくお願いいたしますということで、何か言おうと思ったんだけど忘れたとりあえず石渡さんね、
はい、
昨日もいろいろありましたよね。
いや、昨日久々に日大ネタ以外でTBS のビビットはい、に出演したんですよ、VTR ではなくて生出演で、で、東京医科大学の裏口入学問題で、うん、で一言話してからさらにまた何か話そうと思ったら、ここでお待ちください、ただいまニュース速報が入りました、松本地蔵死刑囚が死刑が執行されました、繰り返します、俺の出番はみたいな。でも気がついたら、とりあえず、あ、すいません、ちょっと専門家入れ替わるんでということで、元社会部長っていう方が座り、うん、で、いや、多分もうこのまま石渡さんの出番ないと思うんですけど、あ、まあでもいいですよ、なんかこのバタバタぶり面白いんで、ちょっとコーヒーでも飲まして見学させてくださいって言ってたら、うん、それもなんか結局10分ぐらいで、うん、ビビット自体がもう終了になってもう報道特番に切り替わるっていう、なかなか得難い経験でしたね、あれは。
そうですよね。昨日実は災害豪雨もそうだったんですけれども、朝やっぱりそのセンセーショナルなニュースとしては、オウム真理教、松本サリン事件含めて一連の7人の死刑囚の、ね、死刑が執行されたということで、
多分あれじゃないですかね、戦前の大略事件まで遡らないと、そこまで多人数の死刑執行っていうのはちょっと例がないじゃないですかね。
でしかもまあ同じ団体っていうかあれですけれども、同じようなそのもう絡みの事件でまとめてっていうのがね、あんまり聞いたことがないというか、でまああの自分ごとで大変恐縮なんですけど、まあ、そのさっき誕生日の話をしたんですが、昨日がまさにあの30代の最後の日でですね、私はあの大学東京の方で昨日は講演をしたんですけれども、その朝その松本智津夫死刑囚の死刑執行のニュースが入り、でその後今度は雨がひどくなってきて、でとりあえずなんとか会場には着いたんですけど、果たして戻れるのかというような状況の中 でよくよく考えれば、石渡さんがその、まあ、ビビットの件で時間が空いたってもう早く九州に来てってとりあえずって話で、もうそのね、
そうです、北尾さんから連絡もらって、ああそういえばそうだと、いやというかそもそも明日あるのと行けるのってドキドキしながら飛行機乗って、で結果飛行機は羽田から北九州までのはまあ10分程度の遅れで済んだんですけど、北九州空港から小倉駅がすごかったですね。通常だったら40分50分で着くバスが、まずあの高速がストップしてるので、
それは何時に着いたんですか結局。
着いたのが5時10分20分ぐらいですけど、バスが5時35分に出て小倉駅に着いたのが結局7時40分ぐらい、2時間でも今思えば2時間かかっても着いただけマシでしたね。途中のなんか川とか、これ、やばくないっていう、そういう状態でしたから。
そうですよね。最近ちょっと気になってるのが、そのなんて言うんだろう、結構多いですよね。昔ってこんなにあったっけっていうぐらい、
雨とか災害が強い時は強まるってことですよね。確かに
そのあたりも踏まえてなんですが、まあね、その先ほどもラジオ ね、あの前の番組にありますけど、試合が中止になったり、ギラバンズ北九州ね、サッカーであったりとか、いろんなイベントが結構なんかもうイベントがあることでその災害を見越してやっていかなきゃいけないし、こんなに災害があるとちょっとなんか大変だなと思いながらですね、思ってるんですけれども、そのあたりその今日はですね、まあ、こういう激動の社会を、そう最初に大事なこと何か言うのを忘れたと思い出しました。今日ね、それで学生パーソナリティは全員来れなかったんですよ結局。
珍しいですよねこの番組で学生パーソナリティがいないって。北尾さんがお休みで学生パーソナリティだけで回すってことはよくありますけれど、まあよくてか、まあ それなりにあるじゃないですか、年にまあ何回か分かんないですけど、ですけど北尾さんとまあゲスト、まあ特に私のこの2人でやるっていうのは多分初めてですね。私も何回かここをお呼ばれしてますけれど、いやー学生がいないとこんなに大丈夫かな岡藤君今から来てくれさすがに無理ですかね。
いやまあいいんじゃないですか、もう40のおっさん2人で、
はい、もう頑張ってやりましょう2人で
ちょっと今日いつもと違うような形でですね、今日はあの世間を、まあ、社会を切ってく働くを考えつつも、ね、社会人になると結構働くの大変だぜみたいな話になると思いますが、まあ、オウム真理教の話から、またその日大のタックル問題、そして東京医科大学の話であったり、でまた最近の就活、大学の経営についてなど、いろいろとですね、
まあ、全部盛り込めるかどうか分からないですけど、まあ、いろいろ話していきましょう。
そうですね、はい、今まさに日本のいわゆるワイドショーでは最も売れっ子のジャーナリストで、石渡玲司は何者なのかというか、
結果的にはまあそうなっちゃいましたね。
全部出てるじゃないですか、ミヤネ屋も出てるし
、おそらく出てないの、なんだろう、スッキリぐらいじゃないですかね、日テレの。
あ、スッキリはまだ出てないんだ。
スッキリはないです。だけどあとは大体出たかな、 VTR 出演も含めれば。
だって情報セブンデイズニュースキャストも出てるし。
出ましたねはい、
そんなに総なめできるジャーナリストもそうそうはいないような気がする。スッキリ以外は全部出てるって言えるのがすごいですね
いや、いつからかな、5月の下旬あたりになんか火ついたんですよね。最初私このタックル問題もう全然、なんかひどいことが起きたなという程度だったんですよ、 で最初に一番最初に話来たのが読売テレビのスマタンジップっていう、あの日本テレビではジップ、うんうん、で多分西日本でもジップってことで放送してると思うんですけど、うん、あの関西地区ではスマタンジップっていうことで7時15分20分あたりから関西の情報をっていうことで、うん、関西の準キー局読売テレビ制作で流すんですね、うん、でそのスマタンジップで日テレ問題、あ失礼、日テレじゃない、あの日大アメフト問題をやるから、うん、あのコメントをっていう話があって、で私、うん、テレビの話が久々だったんですよ。あ去年以前は、まあ、大学ジャーナリストって肩書きでもう16年やってますけど、うん、去年以前はせいぜい半年に1回とか、うん、まあ、もうちょっと短くても 3,4 ヶ月に1回とかその程度だったんです、テレビの話って、はいはいはいはい、あのしかも生出演でなくてそのパネルになってるとか VTR でほんのちょっと出るとかという程度も含めて、
うん、
だったので、あこれちょっと面白そうだ、久々だしなっていうことで、あじゃあ関西行く用事もありますから、うん、あのそっち行きますよって言ったら、あじゃあ VTR にしますねっていう話になって、
うんうんうん、
でそしたらそっからなんかちょっとずつあれ見ました、じゃあうち出てくださいとか、うん、まあ、ヤフー個人で関連の記事書いたっていうのもあって、うん、ヤフー個人の記事読みました、ついてはこれについてお話をとかですね、うん、でだんだん増えていって、でなんか最初この日大アメフト絡み、まあ、あスポーツの専門家ですとか、うん、アメフトのコーチやってましたっていう方が多かったんですけれど、うん、日大の経営がどうこうっていう話になってくると、うん、話せる人意外といないんですよ、
うん、
まず予備校関係者が全部アウト、
うん、
あの別に予備校日大に限らずいろんな大学と広告絡みのつながりがあるので、うん、あんまりネガティブな話しづらいんですよね、当たり前ですけど、うん、で他にも何人か適任の方いたんですけれど、うん、まあ、あ日大ご出身だからちょっと日大の悪口言いたくないとかですね、
うん、
まあ、いろんな事情があって何のかんのと私一人に集中したのかなと。
あーなるほどね、まあ、日大専門家の石渡さんということでですね、
いやいやいやいやいや、あの大学ですから
、はい、まあ、そのあたりも含めていろいろお話をお聞きしたいなと思っておりますが、まず最初にですね、一曲ね、あの今日は通常営業でいきますけれども、あの何かあの情報を含めて、そしてあの石渡さんに、お尋ねしたいお聞きしたいということもあればですね、ぜひお寄せください、メッセージをですね。では、今日のナンバー、今日はアイコをですね、最初にお届けしようかなというふうに思っております。ではお聞きください、アイコでボーイフレンド。
78.5FM 北九、
はい、お届けいたしましたのはアイコでボーイフレンドでした。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、第348回目ということで、今日は七夕、災害などに、伴い、今日はちょっと特別体制というか学生が、パーソナリティがですねスタジオに来れないということも含めて、ゲストと私のみでお届けいたしますが、今日は素敵なゲスト、今日本のワイドショーを最も騒がしている大学ジャーナリスト石渡レジさんです。
イエーイ、よろしくお願いします
自分でイエーイって言うな
自分でイエーと言っちゃダメだと
はい、ということでですね、昨日もですね、あの某 TBS のワイドショーに一言喋った途端に、ニュース速報ということでですね、まあ、持ってる男は違うなと思うんですが、そんな石渡さんに私ちょっと自分からですね、私からちょっと質問というか逆に聞きたいんですけれども、まあ、そういったいろんな形の報道の現場の最前線にいる石渡さんの中で一番、あの別にあれですよ、今扱っている日大のタックル問題とか東京医科大学の問題とかじゃなくて、まあ、それでもいいんですけれども、うん、これは来るぞとか最近これ面白いなって思っているネタってのがありますか。
就活絡みで言うと、うん、1,2 年生低学年向けのインターンシップはなんかちょっとずつ増えてるなって印象ですね、
うん、
いやもう今までそのインターンシップは教育なのか、うん、それとも、まあ、就職、
うん、
説明会なのか、うん、ということで、まあ、いろいろ、まあ、綱引きがあり、うん、だから、まあ、1日だとかですね、うん、いや終了体験だから5日以上だ いや1ヶ月だなんだとか、まあ、いろんな話があったじゃないですか、
うん、
だからもうだんだんもうここまで学生有利の売り手市場が進んで、
うん、
3年生夏のインターンは、うん、もう就業体験でなく就職の前準備だなっていうのが、
うん、
大学も企業の大半ももうコンセンサスとしてできつつあるんですよ、
うん、
で当然いろんな企業はインターンシップの説明会だとか、うん、あるいはその情報をその各大学に持っていくんですけれど、うん、大きい大学だと当然、うん、いやもうあちこちから来てるしもうお腹いっぱいです、
うん、
なんですね。で高飛車に断る大学はもう増えてるんですけど、首都圏関西圏中心に、
うん、
でところが 1,2 年生向けのインターンシップだとまだそこまで行ってないんですよ、
うん、
大学に話が。
あ
でそこで高飛車に断る大学に対して、大手企業も含めて、いや 1,2、うん、年生向けのインターンシップうち始めたんでぜひっていうと手のひら返して、あもうでしたらうちでぜひ説明会をとかですね、
へ
ーというのがちょっと今だんだんあちこちで聞くようになってきてますね。だから 1,2 年生の夏はまあそこそこ長いインターンシップ、
うん、
まああるいはそこそこ長くない、もう極端な話1日であってもインターンシップがあり、うん、3年生夏以降のインターンシップは基本1日で、
うん、
まあしかも就職の前準備、
うん
ということでだんだんコンセンサスができていくのかなというのがちょっと最近気になるところです。
コンセンサスができるというかもうなんかそういう流れでずっと来てる感じはありますよね。
そうですね、その流れがだからどんどん強くなってきている。だから就職の開始時期っていうのがもうだんだん意味がないんじゃないかなっていう、
まあそういうことですよね。
この間、まあ、この間というかここ1ヶ月2ヶ月のまあ、バタバタの中で、うん、もちろん私の本業大学と就職ですから、
うん、
日大以外にもまあいろんな記事もちろんスクラップしてるんですけど、
うん、
ちょっと日付忘れましたけど日経で確か、うん、あの混迷する就職時期っていうことで、うんまあ、いつにするのかちょっとまだ揉めているなんて記事ありましたけれど、まあおそらく2020年の東京オリンピックを理由で変えたいっていうのがあるんでしょうけれど、うん、でもじゃあ変えるっていう時にいつがいいのかなと、まあ、一番多いのが12月3月、うん、3年生の12月もしくはそれより前に広報解禁をして、うん、3年生の3月に選考解禁というのがまあ多分みんな一番収まりがいいんですけれど、
うん、
まあああでもないこうでもないってことで今まだ揉めてる最中ですね。でも3月6月の維持、うん、まあ下手に変えなくてもいいかなって思う反面、うん、3月6月だと短すぎるんですよ企業告知っていうのが。企業告知が短いからじゃあ3年の夏から、1日インターンシップ就職説明の前準備としてのインターンシップをやりましょうっていう話になって、
うん、
でその3年夏ないし秋の1日インターンシップに乗れる学生はいいんですけど、
うん、
乗れない学生も当然いるわけで、
うん、
それがちょっとかわいそうかなと、
うん、
まあでもまあそれぐらいの情報を自分で取れよっていう見方もありますけどね。
どうなんですかね、インターンシップってもうすでに大学の仕組みとしてね、
うんうん、
単位も含めて、まあ、とりあえずみんな行ってる大学もあるじゃないですか、うんうん、とりあえず行くというか、うんうん、で中には学内専攻をして、まあ、それこそ今日行く予定だった大分の大学なんかはもう全員インターンシップに自動的に行くわけですよ、
うんうん、
で場合によっては人気の業種とか会社によっては専攻で落とされて、まあ、不本意な企業に行ったりとかもするところもあるわけですよね、うんうん、まあ、それは地方なんか特にもう地域の就職を斡旋するためにやっぱりしっかりと結構企業が受け入れ体制をするというところもあれば、うん、まあ、昨日言ったそれこそ私の母校の東京の大学になってくると、東京の特にそれなりの中規模で大きい大学になるとその辺はそこまで拘束してまでインターンシップ送り込むというよりかは、うん、まあ、学生に促してあるよという形になってくると結構二極化になってませんかね、その辺って。
そうですね、行かない学生あるいはもう全く知らない、
うん、
学生は知らないし行かない学生は本当に行かないし、
うん、
でその一方で行く学生は行く。だってインターンシップの合同説明会なんかあれですよ、東京と大阪で、
うん、
早いとこだともう5月に始まりましたからね。で私さすがにちょっと行かなかったですけど、うん、それがまた結構盛況だったんですって。
へー、
だから気になる学生行くんですよそれ。 でしかも3年生向けのインターンシップであっても1、2年生がわざわざ登録して参加するっていうのも、
うん、
まあ 5% とか 10% とかそれぐらいの割合ですけどいるって話ですし、企業によっては、
うん、
早く動く学生は本当早く動いちゃう
ってなったら、もうそれこそ本当就職の活動時期を仕切る意味は全くないですよね。まあでも
そうなんですよ。そう
だから、あのでも実際ね、私も行政関係とかともつながりがあるんで話なのが、セーフティーネットとしてある程度のものを持っていかないといけないみたいな、それがやっぱりルールとして解禁時期であったりとか受け皿という部分で、なんかみんなとりあえず自由にやっていいよってなると、それに乗れなかった子たちはどうなるんだみたいな話になるんですけど、
それと皮肉なことに、その就職時期のルールを決めて、まあ、一応今決めてるじゃないですか、
うん、
で当然守らない企業が多数ですよね、
うん、
ところが守らない企業の大半は、え、じゃあ自由化の方が話早くないですか、いやそれは困りますとでしかもその話がここ最近の話じゃないんですよ、うん、就職の歴史調べていると、それも30年前40年前からずっと言われてることなんですよ、
うん、
全く今のような話って、30年前40年前にも同じような文献出てきますから。
あ、
だからやっぱりそのセーフティーネットという意味でも、
うん、
それからルールを破る側からすれば、いやそれでも一応ルールなんか建前でいいからルールがなきゃ困るんですというですね、二重の意味で就職の時期っていうのは決めた方がいいのかなというのはありますね。
でもその高度経済成長期からずっと言われてることが、その改善されない、できないっていうのはどうなんですかね。
いや無理じゃないですか、だって今年就活については。
いい、よく経営者同士の話をすると、人の問題ってもう永遠の課題だよねってなっちゃうから良くないよねって話になるんですよ、うんうん、でもそういうことなんかなって最近思うんですけど、どうなんですかね、やっぱ。
いや私はこれ解決はね、無理だと思います。いや、例えばですよ、その、大体の犯罪っていうのは、まあ、直接的には法律で規制するっていうことは私は可能だと思いますし、まあ実際そうなってます。で、ところが、こと、就活、まあ、企業からすれば採用ですよね。ルールで縛れるのかなというときに極めて難しい。例えば、その、広報解禁の前に、説明会やっちゃダメです。で、説明会やっちゃダメですっていうと、セミナーとか、1日インターンシップとか名前変えますよね。あるいはまあ、その OB との接触を禁止するとか。で、ところが、OB との接触も含めて、いや、個人的に勝手に会ってるだけです。日本国憲法って面会の自由ってありませんでしたっけってなると規制ができないじゃないですか。そのセミナーだとか1日インターンシップも同じで、例えばですよ、その学生サークルが主催するっていう形にして、学生が呼びました。呼ばれたからまあ社会人として、一社会人としてちょっと話をしただけです。と言われた時に、集会の自由ってありませんでしたっけってなったら、当然それも規制のしようがないわけですよ。これも30年前、まあ、40年前から言われ続けていることなので、
じゃあ、もう人が介する問題ってのはもう無理なんだっていうことでいいんですかね、じゃあ。
まあ、就活絡みはちょっと難しいかなというのが、今の私の考えというか。
なるほどね。その辺をもう少しちょっと切り込みたいなと思うんですけど、まあそれはまた今度お越しいただくときにですね、
はい、
するとして、一旦曲挟んで、ちょっと次のテーマ、せっかく石渡さん来ていただいてるんで、はい、いろいろあると思います。
わかりました。
はい。で、次の曲に関してはですね、石渡さんに選んでもらってます。
はい。
なぜこの曲に？
いや、もうなんか、あっという間に7月になったなということで、まあ夏らしい曲をということで、この曲にしました。まあちょっと夏らしいと言いつつまんね、
そうそう、
大雨で大変なところもあるんで、まあちょっと不謹慎かもしれませんけど。
いやいや、ね、しっかりとやっぱりその辺は、今日やっぱ外に出かけるぞっていうような形でいた方もおられると思うんですけれども、車の中であったりお家の中で聞かれてる方、ぜひね、この気持ちで言ってるつもりになっていただきたいと私も思ってますんで、
そうですね、はい、
はい。では曲紹介お願いいたします。
はい、渡辺美里さんで夏が来た。
はい、お聞きいただきましたのは渡辺美里で夏が来たでした。はい、時刻は10時今30まもなく5分ですかね、今34分まもなく35分に向かっている最中でございますけれども、お聞きいただいて書きくけここダメだった急に
大丈夫ですか仮説
お聞きいただいているのは FM 北九北九州シティ FM です、知ってる就活働くを考えるライブトーク番組348回目の放送でございますが、今日はですね、スケさんうどんが大好きな大学ジャーナリスト石川礼二さんをお迎えしての1時間でございます。
はい、よろしくお願いします。昨日も行きましたというね
この後もスケさんうどんに行きたいということでですね、
これ提供がスケさんうどんなんでしたっけ違いますよね違いますよね
はい、ということで、この番組は3つのチャンネルでお楽しみいただいております。まず1つが FM ラジオ周波数 78.5MHz、こちら関門海峡を挟みまして山口県下関市と福岡県だって福岡県北九州
本当に滑舌ちょっと今日大丈夫
福岡県北九州市の一円でお届けしております。広範囲でですね楽しんでいただく、それ以外のエリアになりますと、インターネットを介しまして、チューインラジオなどを使ったサイマルラジオ放送をしております。同時再送信ということでですね、同じ音声同じ楽曲、リアルタイムにインターネットで配信をしております。そしてもう一つが YouTube です。皆さん見えますか。
イエーイ、はい、こっちかな、
石原さんはあっちかな、これはこっち、こっちですね、
こっち、
あ、
これ、
はい、このようにしてですね、スタジオの様子をライブストリーミングで配信しておりますので、こちらでもコメントもチャットでですねお寄せいただきますので、よろしくお願いいたします。ではいきますよ。はい、見える、はい、聞けるラジオでナウオンエア。
めっちゃ合ってないダメだ、人のこと言えない、こっちもダメだ
はい、ということで、バイキング準レギュラーの石渡デイさんをお迎えしての1時間でございますけど、
はい、
せっかくなんでですね、ワイドショー番組の裏側についていろいろ聞いてみたいなと、はい、言える範疇でいいですよ。
言える範疇で、わかりました、
はい、
きっちりし、まあそうですね、きっちりしてるところとものすごくバタバタ進行でっていうところと分かれますね。バタバタ進行のところだと出演依頼が一番すごいところで3時間前当日の、まあたまたま同じ局の番組に出演する予定で、でタクシーの中でメールチェックしていたら、すいません、今日本日の放送なんですけど出演お願いできないでしょうかっていうメールがかかってきて今日これからっていう、でまあ幸い同じ局でその後予定が空いてたんで、あ、分かりましたということで出ましたけれど、あれは本当にすごかったですね。でその時間だけじゃなくって局から局への移動も綱渡りっていうのがありました。まあ、これが、まあ、ある意味、その、バイキングによく出させてもらうようになったきっかけでもあるんですけど、まあ、確か一番最初に、確か一回まずバイキングお話もらって断ったんですよ。
うん、
裏番組の昼帯に出演が決まっていたので、
うん、
で、その、ちょっと後かな、お話いただいたんですけど、
うん、
11時39分まで六本木のテレビ朝日ワイドスクランブルに出て、
うん、
でその後出てくれと、
うん、
いや出るのはいいですけどフジテレビお台場、六本木から お台場までざっくり20分下手すりゃ30分かかります、
はいはい、
で何時に出てくれって言うんですか、12時40分とかそれぐらいだったらいけますけど、いや実は冒頭でやるので11時55分に、すいませんまだ現在どこでもドアは開発されてないんですけどっていういや本当に言いましたよ
綱渡りです
、綱渡りレイジっていうツッコミが入りました
それね同じことをね私ツイッターかフェイスブックなんかにさ、それ綱渡りレイジじゃないですかってい
や本当に石渡りならぬ綱渡りですよで結果11時39分終わって、テレビ朝日終わってから、うん、もう遅れてもいいから来てくださいとって言われたの で遅れて行ったら坂上さんに、
うん、
石渡さんまず遅れた理由言っていただきましょうかって言って、まあそれでなんかちょっと面白かったんですね
で、
で中1日置いて今度は TBS で、まあ、BSTBS の番組で収録があって、うんうん、でまあ、これも11時半ぐらいまで、ただこの時は バイキングは12時40分ぐらいからやる予定ですっていうので、うん、あ、じゃあゆっくりで大丈夫ですねっていう感じだったんですよ。でしかもちょっと家に携帯電話置いてきちゃったんで、のんびり取りに行って、で家に着いたのが11時50分ぐらい、で、あのふと携帯見たらすっごい着信履歴残ってるんで何かなと思ったら、石渡さん何やってるんですか、今どこですか、いや何言って、今自宅ですけど、だって今日12時40分からです、いや違うんです、それが11時55分からになっちゃったんです、すいません今自宅ですよ、間に合わないじゃないですか、あ、じゃあもう今すぐ来てくださいっていうことで、まあ、結果奇跡的に間に合ったというか、ちょい遅れぐらいで済んだんですけど、でまた坂上さんから、石渡さん、今日も遅れた理由をまずちょっとお話しくださいと。ですいません今日もこんな事情でって、でまた私も私でくだらないことを言ってですね、いやーでもねレインボーブリッジ封鎖されてなくて本当に良かったんです、うん、それはボケたのかなとか坂上さんにまた詰められてでなんかそっから結構ちょこちょこお呼ばれするようになりましたね、バイキングは。
そういうことなんです、
そういうもう本当綱渡り進行がでも一方でまあバイキングもですけれど、うん、結構いろんなことね調べてますし、事前にかなり台本から何からきっちり詰めるっていうのはありますね、うん、でまあこれ言っていいのかな、まあいいや、うん、本当昨日ちょっとしか出られなかったですけど、うん、ビビッとはその中でもすごかったですね。放送開始8時じゃないですか、うん、で私の出番は8時40分ぐらいからだったので、まあじゃあ7時半とか多少ゆっくりでもいいのかなと思ったら、うん、いや6時半に来てくださいと
早いね、
打ち合わせあるからって言うんで、そんな早くですか、まあでもまあ8時からの番組ですからね、わかりましたって言ったら、レギュラー全員揃って、全員で打ち合わせやってました。で裏口入学ネタも私が混ざってあだこうだ話して、うん、で盛り上がって、ああじゃあこんな感じでいきましょうみたいな。
へー、ああ
ビビット確か国部さん、
国部たち、
うん、ですよね。あ、国分さんも、あ、しかもなんかいろんな、あ、話、いろんな質問入れてくれて、うん、あ、それがまたブラッシュアップされて番組になるんだっていうと、いや、あれはすごいなって思いました。
なるほどね。
だからまた読んでほしいなという。
なんていうの、朝の番組で言うと、命がもうね、引退しましたけど、ジャニーズとか、うん、まあ、あとその V6 とか、うん、ああいうね、
あ、NHK の方でもねやってましたよね。
そう、うん、まさになんかそういう意外とみんなしっかりとやるっていうか、うん、
いやおそらく私その NHK の番組の方はもう出ないまま終わっちゃったんで、うん、わかんないですけど、多分アイドル風情がとかですね、うん、というまあツッコミというか厳しいツッコミが入るっていうのがあるので、
うん、
それ見越してじゃあちゃんとコメントできるようにっていうことで打ち合わせから何かしっかりやるっていうことなんじゃないですかね。
ああ、
だから番組、まあもちろん全国放送ですから、うん、いい加減なものを作っちゃそれはまずいわけですけれど、
うん、
番組にかける思いっていうのは出演者もスタッフもすごいなっていうのはちょっとテレビの仕事を、うん、まあここ最近増えましたけれど、
うん、
なんか今までは特にあまりなかったので話として、うん、ちょっとただただ感心する日々です
すいません、グダグダな番組で。
何よ、また
あ、そう、忘れないうちに石渡さんからお誕生日プレゼントいただきましたんで、はい、
いやね、ものすごく丁寧に選んだんですよ。決して今朝ホテル出るときにあ、北尾さんの誕生日だったとかね、思い出したとかね、花かなんか買おうと思ったら花屋が全部閉まっていたとかね、じゃあせめて松本清でなんか適当なものをというときにね、全然適当な袋がなかったとかね、決してそういうことではないです。はい、
全部事実じゃない、
全部事実じゃないですか、すいません
まあそういうところがね、坂上さんもうならせるんでしょうね。
いや
なるほど。でもやっぱり本当さっきの綱渡りレイジの話じゃないですけど、うん、一瞬そういう状況見てるとやっぱ思い出したのが、日本レコード大賞と紅白歌合戦を綱渡りするっていうのがあるじゃないですか。
あ、昔から言われてました。今もないでしたっけ。
日にちが変わったからですね。うん、うんうん、なんかいかにその赤坂からどう移動するかとか、
あ、赤坂から NHK まで、
そう道玄坂までどうするかとかですね、うんうん、なんかそういうのなんかヘリ使って移動するとかなんかありましたけど、
うん、
いずれはそうなるんじゃないですか。
ヘリ移動はさすがにないんじゃないですかでもあった らすごいですけどね。
でも遅刻した方が値段になると遅刻した方がいいんじゃないですか、なんか。
ああ。まあ一回、まああと番組もやはり臨機応変に変わりますね。まあ昨日のビビットもそうですし、うん、それと別の番組ですけど、その、記者会見をある程度中継した後、私がコメントで入るみたいな形だったんですけど、
はいはいはい、
まあ、結局記者会見を流してる方が面白いっていう判断だったので、これはこれで私のコメントそんなに長くはないっていうか、もう本当一言二言話して おしまいだったんですけど、
うん、
でもまあ、旗で見ていて、いや、中継聞いていて私も、あ、これ絶対記者会見流した方が面白いなっていうのがあったので、う
ん、
あ、その辺はやはりスタッフもちゃんと考えてるんだなっていうのはありました、スタッフさんも。
なるほどね、うん、まあ、ちょっといろいろお話を聞きたいところではあるんですが、ここでちょっと一曲、まあ、今日の最後になりますけれど挟んでエンディングに向かいたいなというふうに思っております。あっという間でございますけどもね、はい、次はですねリンドバーグなんですけど、ちょっとなんかたまたまなんですけど、私の周り含めてリンドバーグを聞く人が実は多いというのがあってですね、世代的にはちょうど石渡さんもリンドバーグの、
いや、この曲ガンガン聴いてましたよ、そういえば。
ね、最近若い子でも知ってる子が何人かいて、なんかリバイバルしてる部分もありますけど、はい、ではお届けいたします、リンドバーグで頑張らなくちゃね。はい、ということでエンディングに入る前に、まあ、リンドバーグの頑張らなくちゃねということで、ノリノリの石渡さんでしたけれども、
いや久々にこの曲聞いてね、いや本当ね頑張らなくちゃですよ。
いや本当そうですよ、あの今日ね、あの本当に豪雨災害であるとか北九州も甚大な被害が出ております。あのだからこそ頑張らなくちゃねということで、うん、その思いも込めて皆さんにお聞きいただきましたということで、で、まあ、ワイドショーの裏側という話の中で、せっかくだからそのビビットのマヤミキさんのさっきの話を、
ああちょっといい話分かりました、いや放送、まあ、途中でそのニュース速報入りました。で当然私のもうさすがにあの裏口入学ネタじゃないんで、うん、まあ変わって、で、まあ、私もお帰りいただいてもいいですよって言われたんですけど、うん、いやまあなんかちょっとすいません、あの面白いんでコーヒーでものんびり飲ませてくださいって、でスタジオの片隅でのんびり飲んでいたら、まあ、ビビット自体ももう打ち切りになったんですね、
うん、
で報道特番にということで出演者の方もはけていったんですけど、そしたらマヤミキさんがのんびりコーヒー飲んでる私を見かけて、うん、で寄ってきてくれて、うん、いや石渡さんこんなことになって本当にすいませんと、うん、でも裏口入学の話、あの事前の打ち合わせでもいろいろお話いただいて、うん、面白かったんでまたぜひ行ってですね、まあ、もちろん社交辞令かもしれませんけど、うん、わざわざ来てくれるっていうのが、うん、まあ嬉しかったですね。
さすが諦めないでと言ったもんですな。
はい、まあ、さすがにあの企業名は言いませんけど。はい、
はい、ということで、お届けしてまいりました知ってる就活でございますが、皆さんこの週末多分天気が良くなるか、まあ、明日以降またその辺ね、仮に晴れたとしても、土砂崩れだったりとか、うんうん、まあ、そういった部分には引き続きあの警戒を取らなきゃいけないんですけれども、皆さん、まあ、素敵な週末というよりかは しっかり休む週末になるでしょうね。
いやもう今日明日はゆっくり休んで、それで来週からまた頑張っていくということでいいんじゃないでしょうか。
うんですね、はい、ということで、せっかくなんで石渡さんの今後の展開というか、どのようになっていくのかとか、でもね、
まあここまで日大ネタであれこれ出たので、
うん、
まあ大学ジャーナリストっていうことでちょっと認知度が高まったようですから、まあ、今後多分大学絡みで何かあったら、まあいろんなワイドショーなり、ラジオ番組なりで、うん、話が来てくれるのかなというですね。で当然引き続きこの番組を読んでほしいなとは思ってます。はい。
いやでもなんか不謹慎ですけど、大学の不祥事が多すぎませんか。
そうね。どうなんかね、本当はもうちょっとポジティブな話したいですけどね。例えばそのね、家計学園だってね、あの恐竜の話とかいい話いっぱいあるんですけど、その話したいんですけど、まあちょっと今の状況だとなんのかのと叩かれちゃいますし、まあでもまあ、そういうのも含めて、まあいろいろ話をしていくことができればなと思ってます。で本当は秋に本を2冊出す予定だったんですけど、もうこの日大騒動で、うん、予定が飛びまして、まず1冊は来年春に延期、でもう1冊は強調なんですけど、今これが進行が綱渡り状態。 編集さんからのメールが今開くのがだんだん怖い毎日になっておりますが、そんな中皆さんいかがお過ごしでしょうかというそういう感じですまあちょっと今日この後予定が空いてしまったので、まあでも逆に言えばもうね原稿書く時間でもありますから、まあ、ちょっとゆっくり書きたいなと思います、
はい、もう綱渡り0時でいきましょう。
綱渡り0時に解明ですか、はい、
でもすごいですよね。そうやってそのテレビお出になりながらそのいわゆる本を書きながら2冊出す予定で来年春で出るでまた近々出るって話で、
でそれであとまあ記事もね、うん、当然書いていかなきゃいけないわけですから、
うん、いやストイックだな。
いやでもね北尾さんだってお忙しいじゃないですか。
いやいやいやいやまあね本当この番組含めてなんですけれども、なんかねまた新しい展開っていうわけじゃないですけどね、石渡さんがさっきおっしゃってたけどそのプラスな方っていうか前向きなね、うん、ことを喋りたいんだっておっしゃったのがすごい印象的で、
うんうん、まあでもねバタバタしながらね、まあ、さっき の, あの頑張らなくちゃにもあったあの時々泣きたい思いもするけれどっていう、うん、本当あれですよ、泣きたい思いもするけれど、うん、まあでもまあ前向いてれば、まあ、何のかなといいことあるのかなと
そうですよね、うん、本当踏んだり蹴ったりってあるじゃないですか、うん、タイミングによっては、うんうん、まあね、今回ねそういう踏んだり蹴ったりになってる人もたくさんおられるのかもしれないけど、それはその人事とかじゃなくて、私も実際こうやっていろいろ大変な状況の中で、まあ、その今日学生も来れなかったし、まあ、いろんな段取りしていかなきゃいけないんで今日の午後の予定も全部なくなってしまったとかですね、まあ、その中でこの状況をどう捉えるかだと思うんですよ、うんうん、だからその辺はねぜひコメンテーターとして石渡さん、
はい、
最後締めの言葉じゃないんですけれども、はい、リスナーの皆さんにちょっと一言、
まあ、本当に今でこそそのワイドショーからいろんなワイドショーなどにお声掛けいただいてテレビに出させてもらってますけれど、うん、じゃあ最初私が講演だなんだっていうことで話がちゃんとできたかというとですね、まあ正直できていなかった。で、できていない中でもですね、何のかのと呼んでくれたというのが私の目の前にいるね、北尾さんなわけですよ。
いや
で、まあ別に北尾さん用意書するわけではないですけれど、ずっと見てくれてる人って、皆さんにも誰かしらそれぞれいるんですね。踏んだり蹴ったりの状況でも頑張っていて報われない時でも、うん、絶望する時でも、でも一方でちゃんと見てくれてる人がいる。で、うん、何かのきっかけでトーンといく。で、私の場合今それであれこれテレビに出ているっていうだけですし、うん、まあリスナーの方もまあテレビに出るっていう話はねそうそうないかもしれないですけど、うん、でもまあ見てくれてる人がいる、誰かが見てくれてる人がいるっていうのは変わらないわけで、
うん、
なので、まあ、前を向いていれば変わるっていうのはあるんじゃないかなと思うんで、頑張っていきましょうお互いに
ありがとうございます、はい、なんかちょっとジーンときましたけれども、はい、ということで7月7日、2018年、私40代になりましたけれども、七夕
よ40代同じ40代私は43
43に見えんなこの人
見えないですか。
いやさっきねミキサー室でね可愛いねってスタッフと一緒に言ったんです
けど、可愛いねって言われた43歳でございます
もういい
もういいです。あ、はい、じゃあ黙ってます
はい、ということで、来週は福岡の天神のコミュニティラジオ天神のスタジオからお届けいたします。ゲストはサーキュレーションっていうですねベンチャー企業があるんですけど、うん、この九州社長さんをお招きしますので、またよろしくお願いいたします。では最後に知ってる就活で終わりますよ、
はい
ね、また来週も聞いてください、でそして災害含めてですね行動、準備段取り含めて皆さん、お気をつけて素敵な週末になるように我々願っておりますので、ということでいきますよ。また来週も聞いてください。それではいきます。
知ってる就活、
また聞いてください。ありがとうございました。石渡りでした。綱渡り0時、
はい、綱渡りです